知恵の勝利。え、なんだって？僕が勝ったのですよ。黄金の殻を盗み出してしまったのですよ。おいおい、デタラメもいい加減にしたまえ。君はこの牢屋から一歩も出られなかったじゃないか。牢屋にいてどうして虎が盗み出せるんだ？それじゃあ、おじさんが隠した場所を改めてごらんなさい。黄金の虎があるか、ないか。小林くんの自信たっぷりな口ぶりに、魔法博士も心配になってきました。そこで、急いで2階の書斎へ行って、百科事典のどの部を抜き出して開いてみました。あっ！ページの中は空っぽでした。博士はそのまま牢屋に駆け戻って、小林くんを睨みつけました。小林くん、君は実に不思議なことだ。一体どうしてあれを盗み出したんだ？すると小林くんは、すまして答えました。ネズミですよ。え？ネズミとは？さすがの博士も、あっけに取られるばかりです。小林くんは、ニコニコして説明しました。この牢屋の床の隅に、レンガの壊れたところがあって、そこからネズミが入ってくるのです。その穴の奥へ手を入れて探ってみますと、地面の下の方に今は使われなくなっている下水の母管が残っていて、その割れ目からネズミが出てくることが分かりました。僕は昼間その穴に耳を当てました。すると塀の外の子供たちの声がはっきり聞こえてくるのです。そこで地面の下の古い旅館は塀の外の空き地まで続いていて、そこに口を開いているに違いないと考えたのです。それから僕は暇に合わせてネズミを手なずけることを始めました。パンを食べ残しておいて、それを餌にして手なずけたのです。2日目にはネズミは僕に慣れて膝に這い上がったり手を舐めたりするようになりました。なぜそんなことをしたかというと、ネズミを使って塀の外と通信をするためなのです。僕は自分の毛糸のシャツをほぐして長い糸を取り出し、それをネズミの足に巻きつけて穴の中へ追いやったのです。小林くんは持っていた手帳の紙に鉛筆で手紙を書き、それを折りたたんで表に、俺を拾った人は、すぐ麹町6番町12番地の木村正夫くんに届けてください。そうすれば木村くんがたくさんお礼をくれます、と書いて、ケイトの端にくりつけ、それをネズミの足にぐるぐる巻きつけて、離してやったのです。ネズミは土管を伝って、塀の外へ出ます。そして、広っぱのどこかで足に巻いた毛糸が溶けて、手紙が地面に落ちるわけです。二度ほど失敗しましたが、三度目にうまくいきました。広っぱで遊んでいる子供が、その手紙を見つけて、木村くんに届けてくれたのです。木村くんというのは、少年探偵団員の中で一番賢い子供です。木村くんはすぐにこの塀の外へ来てくれました。木村くんへの手紙には、塀の外へ来て、毛糸の端を探せ。見つかったら、それに丈夫な長い紐を結びつけて、ピンピンピンと3度引っ張れ、と書いてあったのです。木村くんはその通りにしました。それを合図に、牢屋の中の小林くんは、毛糸を手繰り寄せ、それに続いている丈夫な紐を握ると、両方でその端を持って、通信を始めたのです。少年探偵団員は、みんな電信のモールス信号の打ち方を知っていました。それで、牢屋の中の小林くんと、塀の外の木村くんとは、その紐をモールス信号で引っ張って、話し合ったのです。そして、小林くんの指図に従って、木村くんが博士の西洋館に忍び込み、書斎の百科事典の中から、黄金の蔵を盗み出したのです。小林くんが説明を終わりますと、魔法博士は、膝を叩いて安心しました。えらい！大人も及ばぬ知恵だ。わしの負けだよ。黄金の虎は少年探偵団のものだ。なお、念のために、わしから明智探偵に電話をかけることにしよう。少年探偵団が勝ちました。おめでとうと言っておくよ。それから数時間の後、明智探偵事務所の前に、ニコニコ顔の明智探偵と、十数名の少年探偵団員が立ち並んで待ち構えていました。そこへ、元の学生服に帰った小林少年と、木村少年とが手を引き合って戻ってきました。
少年探偵団、バタイ！小林探偵団、バタイ！
少年たちは一斉に両手を上げて、声を限りに叫ぶのでした。